それでは今日のメッセージ箇所であります聖書を読み出します。ヘブル人への手紙11章3節から6節です。新約聖書3版をお持ちの方は438ページ、2017年度版をお持ちの方は451ページをお開きください。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙11章3節。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからではない、見えるものからできたのではないことを悟ります。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが明かしされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは死を見ることがないよう移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から証しされていたのです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。それでは神に喜ばれる信仰と題しまして、堀田先生にメッセージをいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。取り継ぎます私自身をイエス様の十字架の血とご聖霊によって清め聖別し、通り行き管として用いてください。今日語られる御言葉が皆様の心に残り、ご聖霊とともにその御言葉に生きるものに変え続けてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日も礼拝に来られるのは当然ではありません。皆さんがいろんな戦いを通ってここに来られたことを歓迎いたします。また神様ご自身が皆さんの存在を喜んでおられます。今日は神に喜ばれる信仰と題して御言葉を取り継ぎます。大きな意志として世界の創造を悟る信仰を与えられていることを見ていきたいと思います。3節をお読みします。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。今日これから見ていきますこの11章では、信仰によってという言葉がこの章に18回出てきます。信仰の大切さが強調されています。信仰による救いが聖書の中心でありますが、救いの前に神様の創造がありますので、著者はまず神による世界の創造を記しています。私たちの神は素晴らしい創造主であり救い主であるということを覚えたいと思います。私たちの神様は素晴らしい創造主、そして素晴らしい救い主であります。また3節は、一節の信仰が目に見えないものを確信させるものという事実の大切な例として、一番大切なこととして記されています。 今読んでいただきました創世記一章を読みますと、世界の被造物の一つ一つを神様は道具を使って創造されたのではないということがわかります。人間は何かの道具を使って何かを作るということをします。まあ、金槌とか、あるいはセメダイン、昔、今の子はセメダインって言いませんかね、ごめんなさい、接着剤まあ、いろんなものを道具を使ってとにかく作りますね。クレヨンとか絵の具とかですね。でも神様は、天地創造で今日お読みいただいて分かることは、本当に創世記は深いんですけれども、創世記一章を読みますと、世界の被造物、作られたものの一つ一つをですね、神は道具を使ってではなくて、光をあれとおっしゃったら光ができ、何々をなれと言えば、また集まれと言えばそうなり、また植物を芽生えさせよとおっしゃったら植物が芽生えたということがわかります。つまり創世記で分かることは、すべて神様の何かの道具ではなく、目に見える道具ではなく、神の目に見えないお言葉で創造されたということが分かるのです。神の御言葉、そして今はこの66巻の聖書の言葉には偉大な力があるということが分かります。天と地を創造されたその御言葉が今聖書として与えられているということは、何という恵みでしょうか。そしてこの目に見える世界が目に見えない神の御言葉で作られたことを悟るのです。この目に見える世界が目に見えない神の御言葉で作られたことを悟ります。ある人は言います。天と地を創造された場面を目で見たわけではないのに、信じることは非科学的だとキリスト教が攻撃されることがあります。しかしそうではありません。神による創造と対比される進化論も、実は誰も生物が進化した場面を見てはいないということです。どちらも見てはいないという創造論、そして進化論も、その進化してる、ああ進化してる、進化してる、ああ進化してるという場面は誰一人見たことがない説なのであります。ですから世界中の、私は教会で育ってですね、神様が天と地を創造したということを素直に受け入れた子どもたちが、中学校に行って進化論を習ってとても悩んでいるお友達にこう言いました。あのね、世界中の動物園の猿はずっと猿のままで、人間には進化はしていないよね。もし進化論が本当だったら、そろそろ人間になりそうな猿も何匹かいたらいいと思うけど、そういう動物園見たことある？ない。いや、今日先生のこの話を聞いて、僕はずっと疑問に思っていたことが分かりましたと言ってくれたお友達がいました。本当に単純なことですけれどもね、本当にそうですよね。私も思うんですよ。進化論が本当なら今も進化し続けるべきですが、猿は猿のまま、人間は人間、つまり猿は猿として、人間は人間としてできたわけですね。ちょっと口が回らないんですが、クロマニョン人という言葉は教科書に出てきますけども、アウストラロピテクスとかですね、出てきますが、でもですね、私はクリスチャンの科学者の講演にですね、酪農大学に、私今から40年前にその近くで牧会してた時に、科学者の創造論の講演がありました。でその先生がおっしゃいました。その中間の生物の クリオマニョン人やなんとかなんとかとかよく言いますが、それらのものはすぐそばで人間の化石が今発見されて、その中間ではなくて、それは猿であるか人間の骨であるかということの可能性が強いですということをお話になりました。で、逆にですね、今日若いお友達特に聞いていただきたいんですけれども、科学的な実験によって、私はこの京都大の先生の本を読んだんですけれども、この方はクリスチャンではないんですが、そろそろ進化論はおかしいと言ってもいいんじゃないですかという本を読みました。科学的実験によって一つの種類から別の種類へは絶対進化はできないということが科学の実験で証明されているということなんですね。一つの種類から別の種類には進化できないということはこういうことなんです。変種はできるんです。ですから今のいろんな農業の方々が変種はできる。トマトの種類もみかんの種類もたくさんありますね。メロンの種類も。でもそれはその一つの種類の中での変種であって、一つのトマトがですねパイナップルになることはどんな実験をしてもできないんです。なぜか、それはトマトの種類を創世記で作られて、パイナップルという種類に従って、種類に従って、今日海老沢さんに呼んでいただいた創世記に種類に従って、種類に従ってが繰り返し出てきているのは、その種類を神が創造されたので、その一つの種類を飛び越えることができないように作られているんです。誠実な科学者たちは、今の中学高校の教科書に出る進化論は矛盾していると気づいています。そして多くの科学者が創世記の神の創造を信じ、クリスチャンになっているのです。天体の精密な動き、人間の体の驚くべき機能、精密さはかえって偉大な作り主がおられる証拠なのです。ですから本当の信仰と真の科学は矛盾しないんです。ですから敬虔な科学者が信仰を続けているのは、聖書を読んでも科学とは矛盾しないということなのです。有名な科学者でたくさんいらっしゃる中で2人今日挙げました。ニュートン、万有引力の法則ニュートン、あるいはパスカル、有名ですね。彼らは敬虔なクリスチャンでした。彼らは進化論ではなく、創世記の御言葉通り神が天と地を創造したと信じているクリスチャンでした。それも敬虔なクリスチャンでした。彼らは天地創造の神を信じる敬虔なクリスチャンで、彼らが科学をする動機はですね、偶然に進化したという進化論を信じてたら科学をする気力は湧かなかったんです。しかし彼らが科学をする動機は、秩序なる神が天と地を創造されたのだから、天と地には法則があるはずだという動機で法則を発見したのです。ですからある方がおっしゃいました。キリスト教は非科学的どころか、キリスト教は科学の母である。つまり近代科学を始めたほとんどの科学者はクリスチャンだったということを覚えてください。ですから小中高生の皆さん、自信を持ってください。聖書と科学は矛盾しません。そして聖書を読むと、かえって知性が開かれて学ぶ意欲が与えられるということを覚えてください。もちろんこの世ではまだ不完全ですから、その真理がピタッと合わないことがありますが、そこにはまだ時間がかかるということを覚えてください。大きな2に移ります。真実な捧げ物をする信仰、4節を読みます。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが明かしされました。 神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと明かしてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。アダムとエバの子であるカインお兄さん、アベル弟は同じ時期に神様に捧げ物をしました。農夫のカインは当然地の作物を捧げ、羊飼いのアベルは羊のウイグを捧げました。ところが神様は弟アベルとその捧げ物に目を留められましたが、カインとその捧げ物は顧みられなかったと言われています。記されています。それはなぜでしょうか。そのヒントが創世記4章4節にあります。お読みします。彼の羊のウイグの中からそれも最上のものを持ってきたとアベルの捧げ物の動機を書いてあります。つまり作物か羊かの問題ではなくて、捧げる心の違いがあったということです。弟アベルは心を込め自発的に心から主の恵みを感謝して、それも余りものではなく最上のものを捧げたということです。主はその心をからの捧げ物を喜ばれたということです。このような良き捧げ物ができたのはアベルに主への真実な信仰があったからです。神は私たちの心を見てくださっています。私たちも捧げ物をするとき、先行する神のあふれる恵みに感謝して、いやいやながらではなく、強いられ強制されてでもなく、心で決めた通りに捧げましょう。神は喜んで、神の恵みに心から感謝して喜んで与える、捧げる人を愛してくださるのです。私たちは自分の力で得たものは何一つないということをいつも覚えましょう。まず神が私たちに命、働く能力、働く場所、世界を与えてくださったのです。それに加え、もっと素晴らしい恵み、許し、新しい命、愛、喜び、平安、励まし、慰め、判断力、知恵を与えておられるという、このあふれる恵みを数え、心から感謝して捧げたいと思うのです。クリスチャンではない農家の方がこうおっしゃるかもしれません。このジャガイモは俺が作ったんだ、苦労して、実際に苦労してお作りになりました。でもよく考えてみてください。ジャガイモができるためには土が必要です。土を作られたのは誰でしょうか。神様です。作物が育つために必要なのは水を作られたのは誰でしょうか。神様です。雨が天から降らせるのは神様です。また太陽の光がなければ作物は育ちません。光をくださっているのは誰でしょうか。神様です。これはほんの一例ですけれども、そのように私たちは自分の力で作物もゼロから作ることはできないのです。そしてもっと言いますと、作物の種、ヘレンさんが収穫祭の時におっしゃったように、作物には種があります。その種には命があります。その命は人間が作ったのではないのです。神様が天地創造の時に種類に従って植物よ、生じよとおっしゃった時に命が生じたんです。右側に移りましょう。神に喜ばれる信仰、続けて、信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から明かしされていたのです。彼が神に喜ばれていたことのヒントが創世記5章22節にあります。エヌクは神と共に歩みと記されています。神は私たちが神を信じ信頼し、神と親しく交わり、 神と共に歩むことを最も喜ばれるということです。神もいつも私と共にいてくださいます。教会でも家庭でも職場でも学校でも主は共におられるということを忘れないで、皆さん家庭職場学校に使わされていってください。教会には神がおられるけども、自分が行く職場は神がおられないと思わないでください。どこに使わされてもそこに神はおられるということです。ですから試練の中でも神は皆さんと共におられるインマヌエルの神であることを覚えましょう。最近のニュースではもうどのニュースを見てもある会社の責任者の不正が発覚しましたね。あるいはある学校の入試が不正が発覚して、特に女性の方の頑張った受験の点数が低く見積もられて、その不正にその入学が阻止されたということも今年分かりました。私は最近感じることがあります。神様は最後の世の終わりに全ての悪を正しく裁かれると書いてあります。それを最後の審判と言います。でも神様はある程度この地上でも今放っておいておかれるのではなくて、この世界中を支配しておられると聖書は書いてありますから、今でも神様は不正を暴かれているんだなということを覚えます。そういう面で私たちは神様を恐れ敬いつつ、神の前に誠実な血の死を世の光として使わされていきたいと思います。2、信仰がなければ神に喜ばれることができません。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。この御言葉は素晴らしい御言葉です。暗唱私はしたことがあります。信仰がなければ神に喜ばれることはできない。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない。神に近づく信仰とは、神を求めてよく聖書を読み、神を礼拝し、神に近づくために教会に行くことです。主が十字架で死なれ、私たちの罪の償いを完成されたので、誰でも神を求め神に近づくことができることを感謝しましょう。そして神様は皆さんが、私が神様に近づくことを、礼拝に行って神様に近づくことを、そして個人的に祈って神に近づくことを喜ばれる方です。それは神は私たちとの交わりを求めておられるということです。もう一度申し上げます。神は私たちが大好きで、私たちが近づいて神と交わるのを待っておられる神であるということを今日覚えて帰っていただきたいと思います。三つ目に、神がおられることを信じる信仰を見ていきましょう。まず大事なことは、信仰と気分はと感情は違うということを覚えておくことは大事です。信仰と気分感情は違う。神がおられる気分がするときだけ神がおられるのではないということです。私も長い間牧会しておりますと、素直に悩みを打ち明けてくださる教会員がいらっしゃいます。ある時このように正直に打ち明けてくださいました。救われて間もない方がですね、堀田先生、この間洗礼を受けたんですけれども、なんか最近救われてないような気分がするんです。なんか私救われてないんじゃないんでしょうかと相談を受けます。あ、そうですね、私も同じです、イエス様を信じて。その時わーって洗礼式でお祝いされて盛り上がったんですが、その後ぐーっと落ちて、なんか神様に救われてないんじゃないかと思うことがありましたよ。でも今日覚えてください、 信仰と気分感情は違うということを覚えてください。神がおられるという気分がしなくても、聖書が語る通り事実として神は存在しておられるということを信じてください。それが信仰です。その気分がしなくてもいいんです。神は本当におられるということは事実ですから、それを信じ続けてください。神がおられることがわからないとき、どうしたらよいでしょうか。私は求道者の方と学ぶとき、求道者の方が正直に私にこのような質問をされることがあります。堀田先生、私は神様がおられることがわからないんです。そうですか。じゃあ良い方法を一つお教えしましょう。今日このように今日から祈ってください。神様、あなたが本当におられることを私にも分かるようにしてくださいと、正直に祈ってくださいと申し上げます。そうするとですね、数日後また学びをするとき、先生分かりました、神様が本当におられることが私にも分かるようにしてくださいました、私はそのことをですね体験してから神様が分からなくなったとか、神がおられることが実感できないという方にこのように申し上げます。神がおられるということが私にも分かるようにしてくださいと正直に神様に祈ってください。その祈りを神は喜んで聞いてくださいます。そう祈りながら聖書を読みましょう。ここに書けました。1、これは間違った順番を書きました。1、感情気分、神がおられるという気分。2番目、そのおられるという気分が起こったら信じる信仰。3、そして実際に信じたら神が存在するようになるという事実の順ではなくて、次の順番が正しい聖書的な順番です。1、事実、神は確かにおられるのです。人が信じようとも信じなくても神がおられることは変わらないということが聖書の教えです。ですから不安定な信仰ではありません。神が確かにおられ、神であるイエス様が十字架につき復活されたということは、私たち人間がバカにして信じなくてもその事実は変わらないということを覚えてください。ですから私たちの信仰は事実に立っている信仰だということを今日覚えていただきたい。そして2番目、事実、神はおられる、そしてそうだと信じるのです。その後感情、実感が湧いてきます。神は本当に与えられる、神は本当におられるということが分かっていくのです。それからですね、実はもう神様を信じるという言葉よりも、今日聖書にあるその11章3節、信仰によってこの世界が神の御言葉によってできたことを悟りますとありますね。信じるということからもう悟りという心に神様は変えてくださるということです。今私は正直に言いますと、もう神様を信じている、イエス様を信じているというのは事実なんですが、なんか信じているというよりも信じないことはもう難しくなっているんですね。これ以上何と表現していいかいいか。信じているというよりも、もう神がおられること、イエス様が十字架に私のために死なれたことを信じないことはもうできなくなっているんです。つまり神様が悟りをくださって、皆さんもきっとそうですね、 事実、信仰、感情が来て実感はですね、神様は最後に信じた後にじわじわと与えてくださいますから、サタンが誘惑してお前の信仰は嘘の事実に立っていると言った時に心配しないでください、その時ジタバタしないで神がおられるということを信じて、そして御言葉を読み、そして信じ続ける時に実感として神は共におられることが与えられ、実感が与えられていくんですね。ですから私は今神様とディボーションや交わる時にですね、神は本当におられるんだろうかという思いはなくて、本当にいてくださる神様にを感じながら交わらせていただいています。でもそれは私が何か特別な境地に陥ったんじゃなくて、イエス様を信じる信仰も神がおられるという信仰も聖書が神の言葉であるという信仰も神が私たちに与えておられるからです。4番目に、神が自分を求める者には報いてくださる方であることを信じる信仰を見てまいりましょう。神がおられると信じた次には神との人格的な交わりが生まれます。神を信じた後には神との人格的な交わりが生まれます。私たち人間もただ親がいてくれると分かっても、その親と会話をしたり何かを求めなければそこに人格的な触れ合いはないのです。もう一度申し上げます。私たち人間もただ親がいてくれると分かっても、その親と会話をしたり何かを求めなければそこに人格的な触れ合い交流は生まれないのです。神様も同じです。神はご自分を求める者には報いてくださる方、神様は自分に祈り求めてほしいと願っていらっしゃる素晴らしい親だということを今日覚えて帰っていただきたい。神はなんと私たちが神を、そして恵みを求めることを喜んでくださるということを覚えてください。そして決して裏切ることなくその求め祈りに報い応えてくださるということを覚えてください。神は私たちが心から祈り求めることを喜び、その祈りに報い応えてくださるのです。もちろんここで大事なことが一つ付け加えなければなりません。それは私たちの思い通りの答えではないかもしれないということです。しかし神は最善の方法で確実に答えてくださるということを信じ抜いて祈り求めていただきたいと思います。そのことがイザヤの55章7節から9節でこう書いてあります。私はとってもこの御言葉が好きです。そして深いなといつも思います。主に立ち返れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返れ、豊かに許してくださるから。次、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、もっと最善なものを与えるとおっしゃっています。私はイエス様に出会って44年、神様に出会って44年になりますが、このイザヤの御言葉を実感体験してきました。これからもそうです。神様の思いは私の思いと異なり、私が願っている道は神様の道とは異なる。そして神様の道は私が考えた道よりも高く、 神様の思いは私の狭い請求な思いよりも高く、もっと素晴らしいということを体験してきました。皆さんもどうして、なぜこんなことがと思われることが多々あると思います。みんなそこを通ります。クリスチャンになっても、神様は私たちのしもべ、魔法使いではないわけですから、私たちの願った通りなさる神ではなく、それよりももっと高く深く素晴らしい最善のものを用意なさっている方です。ですから、私たちが祈った通りにすぐならなくてもがっかりしないようにしましょう。神様はもっと良いものを今用意して、その私たちにその道を示す時を待ってらっしゃる方だということ。だから慌てず、諦めず歩みましょう。焦らず歩みましょう。私たち弱い者にとって失望させられることや困難なことは山ほどありますね。私も実際そうです。私たちの人生とは失望させられることや困難なことは山ほど起こってきます。しかし、そんな時、弱く欠点だらけの自分だけを見つめないで、信仰の目で天と地を作り、私たちのために十字架に書かれた主ご自身をしっかり見つめようではありませんか。そして天と地を創造なさったばかりか、今も教会だけではなく、この世の中も学校も職場も神が支配なさっているということを、家庭も支配なさっているという主を見上げて、信仰生活、家庭生活、職場の生活、学校での生活を主と共に送ろうではありませんか。神様はそこに御業を行ってくださるのです。私は牧師をしておりますので、教会のクリスチャンがそれぞれの職場に使わされ、家庭に職場に使わされて、こういう証を聞くととても嬉しいです。先生、私は今職場で試練にあってますが、本当にお祈りをしたときに、このように厳しい中で落ち着く心が与えられました。職場で神様を感じることができましたという証をたくさん聞いてきました。そうなんです。神様は教会だけの主ではなくて、皆さんの職場、学校、家庭の主でもあるということを覚えて、神は天地創造を作りっぱなしではなくて、今も世を支配して導いておられて、どこにいても共にいて皆さんの主であるということを覚えて、その主を見上げて今週からも使わされていっていただきたいと思うんです。そして皆さんには使命が与えられる。血の塩、世の光、血の塩とは防腐剤であり、その腐敗を防ぐために使わされて、世の光とはその職場、学校、家庭にあって希望の光であるイエス様を明かしするために、皆さんは大事な大事な血の塩、世の光として、そしてそこは悪魔がただがっちり支配している場ではなく、もちろん悪魔も働いていますが、その上で神様が今も支配者として働いていらっしゃる職場、学校、家庭に皆さんは今日この礼拝から使わされていくんだということを自覚していただきたいと思うのです。このようですが、もう一度、神は教会だけの主ではなく、神は全世界の今主であり、世の真っ只中でも今神は働いて、正義が明らかになるようにされているということを覚えていただきたい。その神の正義がなることをお手伝いするために、皆さんは世、家庭、職場、学校に使わされている大切な血の塩、世の光であります。ですから、この塩を見つめて、そしてどんな時も信仰を持って神様を信頼して神に祈り求めましょう。 神は私たちの祈りを聞いてくださっているということですね。これは現在進行形です。私たちの祈りを聞いてくださっております。ですからその祈りを続けましょう。そして神の時に神の方法で、私たちの思いと違う神の方法で報い答えてくださるお方であるということを覚えて、希望を持って歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたは天と地を目に見えない神のお言葉でお作りになり、今も私たちの生きる世界を目に見えないあなたが支配し導いておられることを感謝します。どうぞ私たちがあなたの恵みを数えて喜んで捧げるものに変え続けてください。そしてあなたはこの世界を、職場学校を作りっぱなしではなく、今も支配なさっているお方とともに、この礼拝から皆さんが使わされて、地の主よ、世の光としての使命を果たされることができるように、あなたが励ましてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。